さあ今回も始まってしまいました、バンタイユナイテッド8月場所になります。失礼しました、8月場所になります。失礼しましたね、はいはい。この番組は沖縄の愛と勇気と平和とそしてアンダーグラウンドミュージックを滞りなくお届けする番組バンタイユナイテッドでございます。毎月第4水曜日19時からはこの番組です。皆さんよかったら来月も聞いてくださいね、はい、よろしくお願いします。
はい、もう終わりか。
司会進行スティンキーのギター務めますゴヤです。
はい、水永ひろです。
はい、ひかるさんよろしくお願いします。
まあというかさ、はい、毎月その場所って言うけどな、
はい、
結局月1だからさ。
そうですね、そうですね、
場所もクソもない、
場所もクソもないですね。はい、ちょっと巡業のつもりで、
場所も本当クソもないかなと思いながら。
相撲好きがね、
違うね、
ありますので。
そっか、先月はちゃんとラジオやったよね。
やりました。
やったっけ。
はい、やりました、やりました、しっかりやりました。ゲストもお迎えしてね。そうですよ、頼みますよ、ゆかるさん。
じゃあだから俺、そうそうそう、だからなんて言ったら今日ちょっとまだ今日、あ、失敗したと思って、
はい、
うん、そうだから先月この放送中ね、この、はいはい、生のやつはこの なんだこれ、あの画面があるわけだよね。
そうですね、
うん、
はい、
ね、俺今までは気づかんかったから。
そうです、そうです、
ね、はい、あの様子がね、
はい、
うん、分からないと思ってたから。
なるほど、なるほど、うん、誰にも見られてないと思ってたんですね。
そうそう、
はい、
うん、だから今までね、しっかり見られてますよ、まあ、全然仕事のね、
はい、
あの帰りに来たりとかね。
うん、そうですね。そんなに服装にはこだわってなかったですもんね。
うん、うん、あの、はい、いやね、映ってるんだったらね、
はい、
うん、と思ってね、普通に作業着で来てる。
いや、おへぶん、それで行きましょうよ。はい、
まあまあね、はい、まあでもね、
はい、
あのね、パンクロック の、はい、のファッションのルーツはね、
はい、
基本的に作業着だと俺は思って
る。なるほど、
うん、
なるほど、
そう、
いや、いいですね。
そうなんだよ。まあでもだから、まあ、はい、例えばザ・アンデングスとかだってね、うん、結局まあ今、まあ、ブランドで言っちゃうとドクター・マーチンとかの辺とか来るけどね、
はい、
あとカーゴパンツとかもね、
はいはいはいはいはい、
でまあまあ、まあそうだね、作業服とかそのなんだろう、軍服っていうかね、うん、そういう感じのもんとか、うん、はい、あとはまあ、
なるほど ね、
ね、まあ制服っていうか、まあ清掃って言えば、
はい、
革ジャンだしね。
そうですね、
うん、
なるほどっすね。
そう、だから基本的に違和感はないんだけど、
はい、全然ないっすね。
そう、
はい、
なんなら最近そのね、作業着なんてものすごいおしゃれになってるから。
はいはいはい、
ワークマンとか。
そうですね、
まあ、どっちかって言えばその今のファッション自体がそのなんだろう、ね、作業着に近いような、
うんうん、
なんかね、
はいはいはいはい、
来てるでしょ、そうやって。
そうですね、ちょっと、
ね、うん、ということはだよ、
うん、
なやっぱりっていう、
はいはいはい、動きやすい方がいいんだろう、
ね、俺は先ね、もう何十年も先を俺走ってるわけ
だ、うん、はいはいはいはい
そういうことになるわけ。
なるほどっすね。
そう、
もう予想した通りだと。
そうそう、
はいはいはいはい、
だから言ったでしょと。
一周回るんですよと。
そう、
はい、
いやもう2周ぐらい回って、
2周ぐらい回ってます、この作業着に関しては。
うん、そうだからね、いずれ結婚式とかもね、
うんうん、
あのさすがにね、はい、あれだからね、まあ、スーツ、はい、ネクタイはやめてね、
はい、
革ジャンで行こうかと。
ああ、はいはいはい、
まあ、でもそこに関してはあれだな、そっちの方が結構重いけど
ね。そうなんですよね、この冠婚葬祭の関しての服装は。ヒカルさんどう思います、この あの披露宴にですね、
はい、
あのやっぱりスーツ着てこない方がいるじゃないですか、
うん、俺はバッチリ着けるよ。
あ、 つけるかつける方ですか。
はい、
あ、僕も着ける方なんですけど、うん、っていうかスーツ以外分かんない、着るものがっていう感じなんですよね、
うん、
でこの着けてこない、
はい、
でもおしゃれな人たちがいるじゃないですか、うん、それに関してはどう思いますか。
なんとも思わない。
なんとも、なるほどね。なるほどね。あ、好きにしてと。
うん。
はいはい、はい。
いいんじゃないですか。
ラフでね。
はい。
はい。そうですね。
まあね。
うん。うん、そう、じゃあ、ってことはもう極論、別にデニムと T シャツで行っても問題ないっていうことですか、披露宴に関しては。それはないですよね。
あのね、うん。
はい、
うん。まあね、
はい、
人には生活の事情っていうものもあるからね。
なるほどですね。
もしかしたらね。
なるほど。
ね。
そうですね、
ないかもしれない、
ないかもしれない、ね、うんうんうん、
あれがね、
マネーがね、
うんうん、そうなってくるとね、
はい、
ということでしょ。
そうですね、うん、その通りです、
うん、はい、もう招待されたことが 辛いかもしれない、うん、
なるほど、もうそれだけが辛いかもしれないですね、うん、
ネガティブに言うとね、
ネガティブに言うとですねちなみにヒカルさん、あの結婚式とか披露宴とかは開かれました？
開いたよ、
一応。あ、いや、開かれました、うんうん、もう結構、はい、どうでしたその時は。どんな思い出がありますか、披露宴に。
思い出そんなないね。
あ、そうなんですか。まあ、
うん、ないというか、まあ、楽しかった。
あ、そうですか、うん、
楽しかった、楽しかったよ、
うん、もう本当男と女の違いっていうか、う
ん、いや、まあ、だから披露宴とかはね、やっぱその女性のためにね、
そうなんですよね、
ようなもんだと思って。
そうなんですよね、
うん、逆に、うん、なんだろう、こっちはあの、うん、ね、例えばやっぱね、だからその、なんていうの、久しぶりの友達とかを、はい、ね、いろいろね、はい、地元の友達の、うんうん、今遊んでる友達の、
はいはいはい、
職場だ、
職場、ね、
っていう人が集まってくれるわけでしょ。
そうですね、
まあ、こっちからしたら何かって言ったら、うん、はい、ああ、いろんな人と酒飲めて楽しいな、
うんうんうんうん、その通りですね、
という感覚、
はい、男はそれ、
あります、
はい、ありがとうございます、はい、で僕はですね、うん、結婚式とか披露宴なんてあげなくていいよっていう女の子、女子と、うんうん、女性と、はい、結婚したいですね。
なんで？
なんか僕は昔からそう思ってます、はい、理由はないんですけどね、うんうん、あんまりちょっとなんていうんですか、冷めてる女性が好きですね。
なるほど、
はい、
いいんじゃないですか
この披露宴の話でこんなに広がらないとはもう思わなかったですね。
はい、そうなんだよね、はい、今日ちょっとね、散髪してきたんだけど、
はいはいはい、バッチリ切り立てですね、
はい、いつも散髪って言ってるんだけど、はい、そう、あのちゃんとね、でも美容室行ってってね、
はい、もちろん分かってました、はいはい、
もう行きつけの、もう10年以上なる58号線
の、ね、はい、泊まりのですね、はい、
交差点にある、はい、美容室福山、
福山、
はい、福山ちゃんと宣伝しますよ、
はい、
美容室福山、
福容室福山、は
い、そこでいつも切ってるんですけどね、
はい、う
ん、でね、うん、まあ、シャンプーする係とかがいるわけで。
あ、なるほど、は
い
は
い、やっぱね、気を使っていろいろ喋ってくれるんだけどね、
はいはいはいはい、
もう必ず会話を止めちゃうのよね俺。
あ、そうなんですね、はい、
オリンピックどうでした、見ましたって言われて、
はいはいはいはい、
あー見てないな会話をあ、ちょっとね、さっきね、シャンプーしてもらいながら、あ、そっか、はい、ここはさ、うんうん、まあ、一応ソフトボールをちょこっと見たりとかはしてたから、ね、はい、ね、ソフトボールとかよかったねとかね、
はいはい、
そういえばね、はい、あれだったのかもしれないけどね。
そうですね、
そこでシーンってなってね。
なるほどね、
まあ、そういうのは得意です特技、特技っていうか
話を止める
会話が続かないすいませんです。
甲子園の話とかできるじゃないですか。
あ、もう甲子園の話だったらね、うん、ラジオ多分1週間ぐらい、はい、これから今から
、うん、
来週のこの時間まで永遠と
話せると
できますよ。
いやー、それは困りますんでね、はい、やめときましょう、こうちゃんの話は。
なんなら今ちょっと待ち時間ずっとそれ見てたんで、今
近江高校の試合ですね、はい、はいはい、いい試合ですね、うん、はい、いい試合でした。
いや、もう止めとかないと、
ま、止めとか、そうですね、そうですね、うん、もう長くなるんですね。しかし、うん、さてはね、はい、さて、うん、さてっていうか
何
前回からね、うん、7月場所からちょっと、うん、始まってる試みがあって、はいはいはい、僕たちが影響を受けたバンド、
はい、
僕たちバンドしてるんですけども、うん、パンクバンド、ハードコアバンドやってるんですけども、うん、僕たちが昔ガキの頃影響を受けた、うん、このバンドを見てバンドをしたくなったっていう影響を受けたバンドをですね、はいはい、紹介していきたいなと、うん、僕の場合は沖縄限定なんですけど。
なるほどね、
はい、沖縄のバンドで影響を僕にもたらしてくれたバンド。
そっか、ね、そういうテーマをなんか言っとったね、
はい、
先月
覚えてます？
全く覚えてないそういうの全然あれだったな。まあだけど今日曲はね、はい、用意してきたんで、うん、もうね、そうですね、このね、もうどうしようもない世の中だからね。
そうなんですよ、
我々一応、うん、バンドマンなんで。
そうですね、
例えばね、このラジオでそのね、うん、活動の報告したり、
はい、
告知したり、はい、したいんだけど、
はい、
何もないし、
何もない、うん、その通り、
うん、まあじゃあね、うん、せっかくのあれなんでね、
はい、
こういろいろ、
そうですね、
曲をね、
そうなんですよ、
皆さんに伝えて、ね、
そうなんですよ、
感じてほしいかな
って、ね、はいはい、そうなんです
よ、そうだよ、それでな、先月、ね、
そうですよ、
そうなっちゃったんだ
よ、そうなっちゃったんですよ、うん、はい、
忘れてた
ありがとうございます、うん、本当に。
まあだけどちゃんと、ね、うん、忘れてたといえども、はい、ちゃんと、はい、ね、曲の方を用意して。
もちろんです。
まあそうだね、まあ、うん、まあ、ガキの頃っていうよりかは、まあ、ガキ、まあ、でもガキの頃になりますね、
はい、
まあ、う
ん、
まあ、あの大阪元あ、まあ、大阪からスタートしてデビューして、うん、はい、まあ、ザ・ゼットっていうパンクバンドがいるんですけど、はいはい、そのあのボーカルのウルフさんが、はい、まあ、現在
ウルフさん、
ウルハンズ・ザ、はい、グッド・フェアローズっていう、うん、すいませんちょっとあの噛んでしまう、
はいはいはい、僕も一緒です、はい、
グッドフェローズ、はいはい、今現在あの、はい、ロックンロールバンドやってて、はい、もうとてもものすごい、はい、今かっこいいロックンロールしてるんで、はい、まあ、その中から1曲、はいはい、紹介していきたいと思います。
はい、お願いします、
はい、それでは戦いでソロどうぞ。あ、はい、ウルハンドザグッグッドフローズで戦いでそうでした
。ありがとうございました。
いやなんかまあまあ Z の時からね、はい、ウルさんって結構そのなんだろう、その曲のクオリティ高くて、うんうん、ものすごいなんかまあまあパンクなんですけど、うん、まあどっちかというとちょっとロックンロールがちょっと強い感じで、
はいはいはい、
めちゃくちゃ好きですね。
もう歌が上手ですね。うん、こう僕が言うのはあれですけど、
まあ上手っていうかまあ。でもセクシーな声、
本当に男らしくて、うんうん、いい声ですね、本当にね。やっぱ歌のうまさって声ですかね、どうなんでしょう、声の質ですかね、歌のうまさって、うまく聞こえるとか、
まあ、うん、まあ、それはやっぱあるんじゃない、やっぱ、うん、それとやっぱね、魂とか、いろいろ、
そうですね、
うん、はい、まあ、上手い下手っていうよりも、またちょっと、俺はちょっと、このロックの中では、ちょっと違う部分あるから、俺は思っている 、
うん、なるほど、なるほど。わかります、はい、
うん、はい、はい、今日はガンガン曲をかけていきましょうか、はい、続きましてハードコアいきましょうか、
はい、次もあの僕がね、
そっか、沖縄限定にしてるわけですね、う
ん、沖縄限定ですね、
なるほど、
しかもほとんどいないです、もうほとんど
死んじゃった、
解散してます、
死んじゃった、
死んではないですけど、
死んでは
ないですけど解散はしてます、はい、なので
怒られるかな、
怒られる怒られるかもしれないですよ、はい、ね、ヘイトクラウンっていうね、
うん、
もうあのやってないんですけど、
ヘイトクラウンってやってないよ、
もうやってないんですよ、はい、まあ、ちょっと分かんないですよ、また復活するのかどうかも分かんないですけ ど、はい、で昔からずっと沖縄のね、はい、ハードコアの一角、
うん、
はい、重鎮でもう頑張ってきたヘイトクラウンってバンドからものすごい影響を受けましてね、
はい、
今日選んできました、うん、はい、しかもヘイトクラウンの中でも相当昔のアルバムですね、
うん、
はい、から、一曲、
はい、
お願いします。曲は分かりません なあ、はい、どうでした、ヒカルさん。
はい、
あのね、うん、メロディックハードコアって言って、
はい、もうよく分かりますよ、
はい、あの当時、
ね、ライブもよくやって、
そうですね、はい、
曲名分からないっていう、
そうですね、
分からないっていう曲でしょ、これ、
いや、ヘイトクラウンドですね、
多分ね、あのメンバーの山田君に、ものすごい怒られると思うよ、俺、
山田さん、ごめんなさい、聞いてますか、ヘイトクラウンのヘルクライムっていう曲でした。これ15年前の歌ですね、はい、はい、実はねこの時僕ベース弾いてるんですよ、このヘイトクラウンっていうバンドでね、はい、で初めてのレコーディングとかいろんな、いい経験をさせてもらって、
ということはあれだな、はい、自分で憧れてたわけだ、
そうなんですよ。その頃はもう右も左も分からないもんで、こう山田さんとかこの先輩にねいろいろ教えてもらいながらハードコアの、
はい、
はい、文化を教えてもらいましたということですね、はい、いや、なんか今聞いてもなかなかいい曲ですね、うん、はい、ありがとうございます。で、ヒカルさん、あと1曲だけいいですかね、紹介、はい、うん、ちょっともうこの曲を聴いてもらって8月場所終わるんですけども、
そうそう、だから今日はね、うん、もう最低でも8曲ぐらい、ね、8曲ぐらいかけようと言ってたんです、
はい、何曲ですか、この
オープニングからそんなわけのわからない披露宴がどうだとか、なんとかとそんなこと言ってるからね、もう、
うん、その通りですよ、うん、はい、
まあ、1年間で10曲ぐらいかけれればいいんじゃない
ですか。そうですね、そうですね、まあこんな感じのゆっくりな感じで、はい、うん、あ、まあ、あんまりハイペースに流していくとね、また僕たちの、ね、持ちネタがなくなっていくのでね、
大丈夫、
はい、
はい、引き出しはいくらでも、
はい、そうですね、その通りです、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、これはこれもハードコアですね、僕が影響を受けた Reason for Living っていうバンドのね、
はい、
Love It っていう曲で終わります、皆さん、
うん、じゃあまた来月、
来月、we'll be right back.
バンダーユナイテッドお聞きの皆さん、What's up。 トゥーレイタジャンのギタリストで、たまにヒカル君とこでも弾かせてもらってるワスです。今月も、沖縄からちょいとだけ離れた、東京は西の外れの日野市というところからお送りしてきますので、お付き合いよろしくです。いや、暑いですね。8月、当たり前ですけどね、真夏真っただ中ですね。日本全国がね、今年はね、雨が多くてね、災害も出てね、ちょっと大変なんですけども、沖縄地方の方々はいかがお過ごしでしょうか。沖縄ってね、一年中暑いけど、すっごい暑くなることあんまないんですよね。周り海なんでね、羨ましいですね。もうね、コロナとかね、緊急事態宣言とかはね、もう誰もが分かりきってるので、そういう暗い話題ではなく、せっかくなんで今月も冒頭はオリンピックのネタからいきたいと思います。ほぼね、無観客試合だったんだけど、なんとか終わった2020東京オリンピック。まあ反対派のね、意見もね、ごもっともだったと思うんですけども、僕はね、家でのね、観戦でね、結構楽しめました。もともとスポーツ大好きですからね。何の競技がね、一番良かったとかはね、ちょっとね、絞れないんだけど、アスリートのね、頑張る姿にやっぱり感動しますよね。今回はね、競技でいうと柔道やね、女子のレスリングがね、思ってたより強かったですね。またいいキャラクターのヒーローもね、何人も誕生したし、次のね、パリオリンピックもね、期待できるんじゃないでしょうか。あとね、ざっとなんですけど、競技でいうとね、サッカーなんかもね、メダルには届かなかったんだけど、ヨーロッパ勢ね、強いですよね。普通に考えたらワールドカップだったらボロクソにやられそうなんですけども、そういうね、強豪とね、同レベルで戦えたのは、今後のね、ワールドカップにもね、この世代はつながるんじゃないかなと思ってます。まあ僕の大好きな野球は、まあ勝って当たり前の雰囲気の中で全勝で決めたら良かったと思います。もうね、オリンピックはね、野球はね、ないんじゃないかなと思うけどね、ぜひともね、できたらソフトボールはね、残してほしいですね。やっぱ日本が強すぎますけどね。そして結構印象に残った中で、バスケットボール、男子はね、残念ながら勝ってませんでしたが、女子すごいですね。銀メダル快挙ですね。しかも決勝アメリカ戦ですもんね。頑張りましたね。確実にね、もう世界のトップ2ですもんね。あれ見てね、僕もね、日本のね、リーグね、女子のバスケットリーグ見に行きたくなりましたね。あとね、フェンシングなんかもヨーロッパがね、強いのかなと思ったけど、何年か前からね、あの太田選手とかがね、銀メダル取ったけど、日本がね、初の金メダルにはちょっと感動しましたね。まあフェンシングだけじゃないですけどね、金メダルいっぱい出てますけど、フェンシングって今試合自体がエンターテインメント性を出してね、試合も面白いんですらしいんですよね。お客さん結構入ってるみたいなんでね、これもね、コロナがね、明けたらちょっと見に行ってみたいなと思いました。世界中の、ね、アスリートの人たちが、ね、日本はいい国だったとね、ああいう SNS とかでやって言ってもらえるのが嬉しいですよね。あとね、ジャマイカの、ね、陸上選手が、ね、あの助けてくれた、ね、女性スタッフさんに、ね、金メダルを見せに行く、ね、動画ね、あれ感動しましたね。すごいですね。びっくりしますよね、金メダリストになって帰ってきて。本当に、ね、このオリンピックの開催に、ね、尽力をされた、ね、方々は本当お疲れ様でした。アスリートの皆さんも感動ありがとうございました。そしてスポーツつながりで言うと、毎日大谷翔平選手がね、とんでもないことになってますもんね。本当に漫画でもありえないぐらいの活躍ですね。今日も投げて6勝目、打っても45ホームラン。もうこの後1回も投げなくても全部三振でもいいんじゃないですかっていうぐらい記録ですね。もう怪我なくね、野球を楽しんでほしいですね。あと夏の全国高校野球選手権、健康に悩まされてるけど開催できたことにはすごい感謝です。試合前に、ね、コロナで辞退した学校とかもね、何とも言えないですよね。もう残念、悔しいですよね。いつかね、なんかこういう戦でもやってもらいたいなと思います。ではね、一つ言えることはね、この試合に、ね、たどり着かなくても今年のね、甲子園出場は変わらないわけですからね。だから胸を張ってね、俺は甲子園に出たぞとね、今後の思ってね、人生に生かしてもらえたらなと思います。それでは行きましょう。今月の1曲目、ゼブラヘッドでレイビートゥーレスト。ゼブラヘッドでニューシングルレッドミーレスト聞いてもらいました。ゼブラヘッドですけども、今年のね、何月かな、4月かな、急にね、ちょっとびっくりした、ね、ニュースが飛び込んできました。ゼブラヘッドの、ね、ボーカル、そしてサイドギター担当のマッティが脱退と出てましてね、まあね、理由は本人たち以外、ね、本当のことはわからないので伏せておきますけど、マッティ2005年から加入してからだから16年間の活動でしたね。 彼は、ね、2人目のボーカリストで、初代ジャスティンという、ね、カリスマ性のあるボーカリストから、ね、引き継いで、その影響で、ね、人気が落ちるかなと思ったんだけど、そんなことはなくね、ますますパワーアップしてね、多分売れ行きも、ね、もっと上がったんじゃないかなと思います。本当精力的に、ね、活動してたけど、今年の、ね、4月に急な脱退だったのでちょっとショックでしたね。そしてね、最新のね、ボーカリストをね迎えてね、レコーディング、最新アルバムをね、レコーディングというニュースが飛び込んできたんで、僕もね早速飛びついてきました。まだねこのシングルのみなんだけど、聞いてみた感じやっぱりさすがゼブラヘッドですね。全くクオリティもねテンションも落ちてないし、そしてねもともとボーカリストね、スタンドボーカルもう一人いるんですよね。ラップ歌うアリっていうね、彼がねカリスマ性あるんでね、やっぱりこのバンド安定してますよね。新ボーカリストもね、そのバンドとは旧友らしいのでね、今後ねアルバムやね来日ライブに期待したいと思います。僕ね何年かもう十何年前なんだけど、アメリカでライブの手伝いでワープロツアーの手伝いで行った時にねゼブラヘッド出てたんですよ。たまたまねその日彼が移動日だったらしくて、朝の10時からライブやるって言ったら用意しててね、何気なくマッティ目の前にいてね話しかけてみたら、ちょうど入ったばっかりでこれからツアーっていう時で、君日本人なのに僕のこと知ってるのありがとうねっていう感じで言ってくれて、日本語しゃべ僕は英語喋れないんだって言ったらね、いろいろ身振り手振りにね話してくれたりね、日本に行くのがすごい楽しみだから見に来てねって言ってくれたのを覚えてます。本当に16年間お疲れ様でしたね。マッティの間はね、やっぱりたくさんの名曲が生まれたし、僕もねイベントね、その時のライブもそうだしね、日本海地区のねイベントは、まあ、サマーソニックの常連ですからね、あとワンマンライブにもね何度もね一点楽しませてもらいました。それではもう一曲いきましょう。マッティ時代でねライブで一番テンション上がる曲です。確かこの曲マッティがね入ってね最初のアルバムのね、メインだった曲でね、今でもねライブの一番最後にやる曲です。それではいきましょう。ゼブラヘッドでアンセム。ゼブラヘッドでアンセム聞いてもらいました。やっぱりテンション上がりますよね。ライブ見に行きたいなと思っちゃいますね。新しいボーカルに期待しましょう。僕ねミクスチャーってねずっと疎かったんだけど、そのね好きになるきっかけを与えてくれたのがねゼブラヘッドでした。もうそのねすぐ音源手に入れてすぐライブ見れたっていうのもあるんだけどね、サマーソニックですね、マリリン・マンソンとかねスリプロットの前に出てきてねすごい盛り上げてくれてね、本当、いい体験できました。その時のボーカルジャスティンなんだけど、本当いつの時代も名曲が多いんでね、今後も頑張ってほしいなと思ってます。それではね僕がね、このミクスチャーをね知るきっかけになった曲いきましょう。ゼブラヘッドでプレイメイトオブザイヤー。さあ続いて紹介するのも、アメリカのバンドです。メロコアの先駆者ですね、ディセンデンツのニューアルバムがリリースされました。もうね世界中でもねトップクラスのキャリアを誇るディセンデンツですが、この夏にねニューアルバム、まあニューアルバムといってもね、まあ後で説明するけどちょっと違ったニュアンスのねニューアルバム出してくれてます。それでは行きましょう。ディセンデンツのニューアルバムラインスウォールナットからモヒカンズ。ディセンデンツでニューアルバムナインスウォルナットからモヒカンズ聞いてもらいました。ディセンデンツ、1978年結成です。ということは来年45周年なんですね。そんなディセンデンツのニューアルバムなんですが、完全なニューアルバムではなくて、実はね2002年ぐらいにね私のメンバーが再開した時にね録音してたけど、完成までね至らずね、なってた曲をね、最近またね歌を入れ直したりリックス作業をねやり直したりで今回のリリースに至ったようです。 しかもね、これもねコロナの影響でねライブができない中、メンバーやねプロデューサーがね間でねやり取りがね形になってお蔵入り寸前だったのを蘇らすという感じです。だからねコロナでねライブできなくてもねパンクロッカーはねこういうね作業ができるのでね新しいアルバムができてくるんですよね。もう一曲いきましょう。ディセンデンツでベビードチャノー。ディセンデンツでニューアルバムナインスウォールナットからベビードンちゃんのを聴いてもらいました。来年でね結成45周年を迎えるディセンデンツですけども、もうかなりの皆さん年いっててね、なかなかね今この状況でねライブとかね高齢者ですからね、できないところもあるんですけども、こういうねスタジオワークしてくれると嬉しいですよね。もうねなんかところによるともう亡くなられたメンバーもいるし、その時ねお蔵入りになったものとかね今このライブできない時にねこう出してくれるのは嬉しいことです。でそれこそねバックのデータだけもらってボーカルを入れ直したりしてるみたいですよ。皆さんねパソコンいじりながらねやってるんでしょうね。本当ねディセンデンツ、メロコアのねパンクロックの、ね、先駆者であるのでね、彼らがいなかったらね今のねパンクロックシーンもなかったと思うんでね、ちょっとねこのコロナ落ち着いたらねまた元気なね姿を見せてほしいと思います。僕もね一度ね、ライブ見てるんですよ。もう圧巻でしたね。もう貫禄がすごかったです。またね日本にも来てもらってねこういう本当パンクロックの強さを見せてもらいたいと思います。それではもう一曲いきましょう。ディセンデンツで、これディセンデンツのデビュー曲になるんですよね。新録したそうです。同じくニューアルバムナインスウォールナットからライドザワイルド。今月も和数のパンクロック中心にお付き合いありがとうございました。ね、今月は、大御所のバンドを、ね、紹介してもらいましたし、もう、まあ、ゼブラヘッドも大御所ですよね。まだまだ、ね、このコロナ続いて、ね、ライブできなくても、ね、皆さんスタジオワークも頑張っているので楽しみにしていきたいと思います。それでは来月もこのバンタユナイテッド、そしてワッサップパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はトゥーレイタージャーのギタリストで、たまーにヒカルくんとこでも弾かせてもらってるワッスでした。早くね沖縄もね、コロナ収まってほしいですね。まだ今年1回も行けてないので、皆さん行けた時によろしくお願いします。それではまた。探し求めた答えは巡り合いつながる人の輪、その度に